皆様おはようございます。
おはようございます。
明石をいたしますことを心より感謝申し上げます。私は4月より小川の視覚障害者福祉協会の会長になりました。その経緯を明石させていただきます。自分では絶対にできないし、なりたくもないと思い、神様にもお祈りしてきましたし、多くの方にもそう話してきました。3年ほど前に会長にというお話がありましたが、丁寧に辞退させていただきました。しかし、副会長になり、それから2年、障害者の会の活動をやっていく中で、私の固くなな心が神様によって変えられました。副会長になってから心のどこかで、もしかしたら今度は断れないという気持ちもありますので、何をするにもそのことを頭に置いて行動しました。私の子供の頃から長年会の運営に当たってこられました会長さんが数年前に急に病気で亡くなられ、それから会の運営がコロナの影響もあり、個人の意思や考え方がより一層尊重されるようになりました。教会に行っていることも考慮していただけるようにもなりました。年に一度県の大会に行かなくてはいけないのですが、副会長として関わる中で、私だったらとても会長はできないだろうと家内と弟と話したのを覚えています。しかし9月の小浜での役員会の終わりに会長さんが今期で退任したいと言われ、私に次の会長を選ぶ会議を開くように言われました。私はびっくり仰天しました。その時、私が仕事をしていて悩んだ時、教会に導いてくださいました小川菊子兄と恵美子兄より教えていただきました。御言葉が聞こえてきました。マタイによる福音書6章26から31節まで、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしません、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日はあっても明日炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださらないのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。そこで会議のことや今後も含め真剣に神様にお祈りし始めました。証ですのでイエス様がどう私に関わってくださったかについて書いてみたいと思います。 一つの行事をする時にも、私を含め会員介助してくださる方、市や県の関係者の打ち合わせと連絡、バスなどの手配、出席の確認、名簿作成、飲み物の準備などがなどあり、その一つ一つの事柄を神様に祈りましたとき、一人では何もできないという現実を知り、今更ながら途方に暮れました。しかし、教会に電車で通うという決断をしましたときに、ある程度辛いところを通り越してもいいし、神様にもお祈りしてきたから適応できると考えていました。しかし、行くところもすることも全然違います。私はあまり障害者の会のことで何をしたいという気持ちがありませんでしたので、気持ちを高めるまでに大変な時間がかかりました。もう一度、一つ一つのできない事柄と向き合うことで、またゼロからの出発となりました。また日曜日の電車やバスの減便、県の会議の規則が厳しくなったこと、お願いしている事業所の主流の問題により、大型車もなく、車の運転手の方や、介助をお願いする方の確保が大変になり、状況は悪いようにばかり進んでいますので、もう投げ出したくなることもたくさんありました。教会の礼拝に行きますときには、電車の中で命の言葉社から出ている展示の雑誌を読んで、私なりに礼拝に備えようと試みました。礼拝の前、自分の席で私の一週間を振り返り、会長にならなくてはいけないことを真剣にお祈りしました。教会でのグループ祈り会でもお話しし、お祈りしていただきましたし、牧師先生、愛子先生にもお話しし、お祈りしていただけて感謝いたしております。教会の牧師先生のメッセージの中で、何か私の心に示されることを言われないかなと、耳を澄まして姿勢を正して聞いてみました。牧師先生に自分の思いや気持ちばかりで神様にお祈りしていませんかと言われたとき、私は本当にその通りだなと思いました。神様の御心であったならば、自分の思いでなくてもお従いしなさいと言われたとき、それでは私が会長をしなさいと言われたとき、神様わかりましたと従わなくてはいけないのかなと思うと、複雑な気持ちとなりました。しかし先生の言われるようにそうなるかもなと思ったりもしました。先生は信じてお従いすることするだけで助け主が与えられますとも言われました。私が教会に来て30年ぐらいです。歴代の牧師先生から何度も教えていただいた声がもう一度聞こえてきました。この件でもし神様が私にやってみなさいと言われたなど考えると、指定したい事柄しか思い浮かばなかったので、もう一度お祈りしてみようと思い直しました。祈る中で何度も何度も私のいけないところ、弱いところと向き合いました。その中で教会での出来事がたくさん出てきました。長いこと教会に通って教えていただいたことを思い出し、考え一番つらい私の障害という問題にもう一度向き合いました。私が 人の上に立てるような人間ではないことが自分でもよくわかりました。しかし、なったことを前提として会長さんのなさっておられますことをお手伝いいたしました。福井などに朝早くから出かけることがありますので、私個人の時、他の方と一緒の時も含め、いつも介助をお願いいたしております事業所の方と相談いたしました。家族や家内にも協力をお願いしました。障害者の会の準備などももう次は私だと考えて取り組んでみました。思っていた通り何もできず悲しくなりました。しかしその中で他の障害者の方が困っておられる時に、私は家内に手伝ってもらってちょっと手助けをしてみました。私は他の障害者の方が困っておられるなぁと思うことが、私も障害者ですのでちょっとわかりました。重たいものを持つのは大変な方には、私も持たせてもらい、家内に助けてもらいながらこわごわ歩いたりもしました。そうすると喜んでいただいたこともありました。小さな心の気づきを神様から教えていただいたと思いました。それを少しずつ増やしていきました。この心の気づきは教会でもたくさん気づかされ学ばせていただいたなぁと感謝いたしております。特に家内からはたくさん気づかせてももらい、教えてももらいました。それをだんだん増やしていきました。良いことがあれば神様に感謝のお祈りをしました。失敗したらどこが悪かったのかなぁと思い、お祈りもしてみました。そして会長を決める会議の日、神様にもう私の気持ちはお祈りしましたので、神様に全部お委ねいたしますとお祈りしてみました。もう精一杯祈り尽くしたなぁと思いました。若い頃伝道集会で講師の先生が全身全霊でお祈りすることの大切さをお話しされました。またそれは忍耐のより辛いことだと言われました。それが自分の思いと違った時、それを受け入れるのはもっと苦しく辛い、そんな時はもう一度お祈りしてみなさいと言われたことを思い出しました。会議が始まり思った通りなかなか決まりませんでした。会議までは先輩の役員さん、会長さんともお話しし会議に臨んでいましたが、どうにも決まりませんでした。これでは時間ばかり経ってしまいます。しまいには他の話をしたりなどしてしまい、家内にきちんと決めるように決めないといけないと注意されたりもしました。先輩の方は私にしてほしいと言われました。一度は私も無理ですとお断りもしました。そうすると会のために尽力された歴代の会長さんの声が頭の中に聞こえてきました。今私が決断しなければ会がなくなると思いました。家内が私も助けてあげるから2年だけやってみればと言ってくれたので、もう一度家内とも相談し、神様にありのままの私の気持ちをお祈りし、会長を受けることを承諾いたしますと先輩の皆様にお話しいたしました。そうしましたら、その後の役員の選出など決めなければいけないことは先輩の皆様のご配慮で信じられないように決まっていきました。いろいろなところでたくさん助けていただきました。 これから会長として何をするときにも、もっと苦しく辛いこともあるのは当たり前です。経済状況や障害者の会も本当に厳しいなぁとしみじみ思わされます。そんなとき、神様に真剣にお祈りしていく中で、私の思いでない子宝であったときにも、この証を思い出して受け入れ、お従いできますように、礼拝に出席し、牧師先生のメッセージをこの耳で聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。